京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、その連載関数はもう260回を超えています。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは桃山様式と現代美術ですよね。
そうですね、最新の263回目の連載記事からのご紹介ということになります。桃山様式と現代美術、はい、ちょっと変わったタイトルなんですけれども、これはですね、今ちょうど二条城で現代美術展が開催されていましてね、はい、それにちょっと私行ってまいりましたので、その時の感動というか思いをちょっと表してみようということで記事にさせていただきました。
はい、はい、東アジア文化都市2017京都アジア回廊現代美術展という、
そうですね、
展覧会ですよ ね、
ですね、地下鉄とかにもね結構ポスターとかガンガン貼られてますので、見られたことある方もいらっしゃるかと思うんですけど、
はい、真っ赤なポスターですよ ね、 ですね、
この8月19日ちょうどお盆明けからですね10月15日までの会期で、うん、二条城ともう一つ、現代、
はい、京都芸術センターです ね、 ですね、
京都芸術センターで
元明倫小学
校で開催されておるというこの現代美術展なんですけど、はい、このタイトルが表す通りね、この二条城、まあ、ズバリ桃山様式ですね、これとこの現代美術の対比がですね大変ちょっとユニークで面白かったなというところ、
ね、一見並ばない言葉ですよ ね、 ね、通常で考えると。
そうなんです、うん、これはですね詳しく言いますと、日本韓国中国のですね、はい、有名なその現代美術アーティストがですねこちら二条城と京都芸術センターでそれぞれ作品を展示いたしまして、その作品を皆さんに見てもらおうというような催しなんですね、
はいはい、今年2017年は京都市がその開催都市に選ばれているということなんですよね。
そうなんですね、うん、名前が示す通り東アジア文化都市ということで、今年はですね京都市 と、韓国のテグ広域市とですね、はいはい、あと中国の調査市ね、その3つの都市が、選ばれて
特別な都市なんですよ ね、 ね
やってるというところなんですね、うん、橋本さんもこれ見に行かれましたか。
行ってきましたよ。お天気のいいだったので、はい、すっごく気持ちよかったんですけど、ね、たくさん作品があるんですよ ね、 ね
この広い二条城の中にですね、もう本当にいろんな展示がなされてるんですけれども、うん、常でもね観光客が多い二条城ですけれども、よりパワーアップしたというかね、
はい、
そういうふうな形で見る機会があったんですけど、まず大手門ですね、これ綺麗になったところなんです。大手門が、
はい、そうでしたね、
ずっと足場がねかかってて修復工事してましたけれども、その足場が取れたのも、つい先日の話で、本当にもう真っ白けの綺麗な門が復活して、うん、そこをくぐっていってからのスタートですよね、はい、いろいろな作家さんいらっしゃるんですけれども、主にこの屋外展示と屋内展示に分かれてましてね、屋外展示といいますと、その砂利の広場を使ったりとか、はい、中庭とかを使ったりしてる展示と、うん、あと屋内は二の丸御殿の台所部分ですよね。
よくねイベントスペースになったりもしているところですが、
そうですね、二の丸御殿自体は国宝なのでそう簡単には使えないですけれども、この台所部分というのは例えば結婚式のねイベントをしたりとか、はい、いろんなイベントなされているところで、これ現代美術展が行われているというところなんですね、うん、順を追ってちょっとねお話をしていきますと、いろんな展示がある中で、僕が行った時はねこの中庭部分にこうフルーツの木と呼ばれるね、
これよくマスコミにもたくさん出てますよ ね、
からね、この展示の一つのシンボル的なものになってるんですけど、
はい、スイカやリンゴやイチゴやらたくさんのフルーツなんですよね。
でこれがね風船でできてまして、大きな木になってるんですけども、まあこれ圧 感で度肝抜かれますよね、まず入って一番。
いや私ね、あの強風が吹いてたらしくてね、うん、開いてなくてね、あのしぼんだパラソルみたいになってたんですよ私これ見に来たのにと思ったのにだから圧巻は体験できなかったんですけど、すごかったですか？
すごかったんです。本当にね、このなんじゃこりゃというような、まあ、我々想像してる木って大木言うてもケヤキみたいなものとかじゃないですか。
そうですよね、
もうフルーツの木ですから、もう山盛りフルーツなわけですよ、てんこ盛り。そう
美味しそう。
それがあの、まあ、でかいでかいんですよ本当にねっていうことだったりとか。でその流れでずっと入って台所とかに入っていきますとね、いろんな展示がなされてまして、うん、あの台所の中にもまず大きな大根ですよね。
そうなんですよ、この大根でなかなか忠実に再現されててびっくりしたんですよね。で
どれぐらい大きいかというと、どうやら15メートルぐらいありますかね。
そうですよね、で中にエアが入ってるんですかね、空気が中入ってて、
うん、で見たことないような大きい大根なんですけど、
でも真っ白じゃないところが味噌ですよね。ちょっとあの本当のリアルな大根を感じました。
これね、あのタイトルが面白くてね、涅槃って言うんですね。涅槃っていうのはそのお釈迦様がこう 寝そべってる姿ですよね。で、ちょうどあの伊藤若冲がですね、そういう涅槃図をあの、まあ、書いたもんですが、それをモチーフにしてこの大根をですね、お釈迦様に見立てて、
あ、そういうことですね。
涅槃というタイトルがついてるんですけども、まあ、あのぜひね見ていただいたら、あの本当に大きな大根、
これ圧巻されますよね、
と思いますし、でその台所の屋内展示もいろいろ面白くてね、はい、あの橋本さん行かれた時にはいろいろあったと思うんですけれども、
はい、全部見てきたんですけれども、プラスチックのザルを使ったオブジェみたいなの最初迎えてくれるんですが、はいはいはい、色とりどりで ね、ライトが光ってね、それもすっごく素敵だなと思いましたし、あの全部が鏡になってる鏡の間みたいなところがありまして、はいはいはいはい、スリッパ履いて歩くんですよね、で下向くと自分の顔と天井が映っていて、横見ても鏡で
そう、遊園地にそういうアトラクションありますけど ね、
マジックミラーね、けどね、
全然違いますよね全然違うんですよ、本当にあの床が鏡張りになるとこうなるのかと、うん、ね、いうような、
天井の作りがよく見えて、
そう不思議な体験になりますね、自分のまあ足元を見ると自分自身も見えるんですけども、
ヨーロッパの、ね、外国の家族の方がいらっしゃってて、ね、皆さん、うんうん、ワオワオ言って写真撮ってありましたよ。
ねえ、そうですそうです、うん、でその鏡を進むと奥にあれですよね、こうニョロニョロみたいなのがね、おる、はい、
宮崎駿監督の映画に出てきそうなね、
はい、そうですね、あのニョロニョロはムーミンですけれども、まあ、そういうあの
そうですね、
あの白いこうキノコのね、
そうです、もののけ姫とか出てきそうな、
そうなものがあったりなんか、
はい、この上も歩けるんですよ ね、そうなってるんですよ、
だからね現代美術と本当に面白いなということなんですけど、はい、そのザルとかもね市販品をうまく利用してるんですね。
なるほどね、そ
う普通芸術品というとそれ専用に何かこう作り込んだり彫ったり、ね、うん、粘土で作ったりとかするんですけれども、うん、この身近にあるものをうまく組み合わせてこのオブジェにしてしまうというようなところがですね、現代美術ならではのところかなというふうに見て取ってたんですけどね。
いろんな部屋であの、うん、いろんな芸術作品があるわけですけれども、はいはい、お部屋に入ると、なんていうんですかね、お寺とかで似合うあの独特な匂いってあるじゃないですか、木の香りなのですかね、はいはい、ちょっとヒヤッとした感じで匂う、あの感じがね、中で芸術が見られるっていうのが、うん、これまたなんか体でしか感じられないコラボレーションっていうんですか。
そうですね。あとザルといえば屋外展示にもですね、このザルを使った壁、
あれすごかったですよ ね、緑と赤の、
ね、うん、もので、あのこうなんていうか、緑と赤のザルをたくさん積み上げて、うん、壁にしてあるんです ね、それをまた二の丸御殿を背景にうまく作ってあるんですよね、
これ近づかないとザルって分からないですよね。
ですよね、うん、でこれも市販品の大きなザル、プラスチックのザルなんですよね、うん、
ちょっと触らせてもらいます。プラスチックでした、ね、
でした
大丈夫です、
大丈夫です
小指で触れたのであ
とね、その近くにこう大杉と呼ばれるこう杉がね、こう株分けしてるやつがなんかこう船に乗っかってるようなもの、ね、
あれもすごかったですよね、遣唐使船じゃないけど すごくでかい
船に大杉が乗ってるんですよね、だからこういったものもね、本当面白いなと思いながら見てたんですけれども、はい、なかなかこうラジオではね、その良さっていうのが、スケール感っていうのはまあ伝わりにくいですけれども、とにかくまあ大きかったりですね、大胆だったり、ね、
そうです。あと幻想的なところもありましたよ ね、このライトが揺れるところ、
はい、このように揺れるライトね、
あそこも綺麗でした ね、
そうですね、あれはあれですかね、門の横の門営場を使ってるのかな、
そう、多分そうだと思います。で、重要文化財の建物なのでっていうので、ゆっくり 歩いてくださいと言われました。
そうですよね、こう振り子のようにランプが揺れてるんですよね、はい、中で。
だから、独特な世界観だね。
大手門の中で、あの、生えてましたですよね。で、まあ、本来ですね、この桃山様式 っていうのはですね、はい、華やかなんですけれども、そのまあ、武家ですね、を中心にこう文化が花開いて非常にきらびやかな様式で、うん、ちょうどその二条城の二の丸御殿もそういう様式で建てられてるんですね。
そうですね。
うん、特にあの門なんかね、二の丸御殿に入る門なんか本当に東照宮のような、
そうです
ね、東照宮も
豪華絢爛ですよね。
ですけれども、そういったところにこう現代美術をうまく組み合わせていくというようなところで、うん、その対比がね、まあ、僕は初めての体験ですね。この古い歴史のあるものにこうここまで大胆に現代美術を持ってくるっていうのがね、
これってなかなかこういうことできないですよね。
そうですよね。だからその京都ならではというか、京都は両方ともね得意にしてますから、
そうですよね、ね、
そういう現代美術的なものと組み合わせてやっていくというのはよく考えられてるなというふうに思ってるんですね。
まあ、今年はほら二条城といえば今年150周年の大政奉還の記念の年ですよね。
そうですね。本当にそういう意味では江戸時代のね、始めと終わりをこの二条城で迎えたという歴史ある建物の中で、うん、ね、こういった催しを
斬新な、
されてるのと、あとまあ、実はお庭っていうのも二条城はこう回遊式になってますし、はい、建物回廊式になってるんですね。うん、だからその周り巡るというところをですね、こううまく展示空間に生かしてるっていうのもまあ一つ、はい、素晴らしいなというふうに思いました。
小堀遠州の代表作ですよね。
そうなんですよ。だから、まあ、小堀遠州の庭は二条城の中で座った時によく見えるようにできてるんですけれども、うん、こう巡り歩けるようにもなってるんでね、そういうふうなところをうまく使ってるなというのがまあ面白かったなというところではあるんですよね。
あとね、外のお堀のほら、うん、水のところでアートを展示されてる。
そうお堀がね、外堀のところで
今までこんなことやられたことあるんですかね。
ねえ、記憶にはないですよね。いつもね、いろんな魚が頭に泳いだりしてますけれども、はい、そこまで大胆にねされてるということもなかなか目新しいなというふうに思います。もう一つのですね、明倫小学校の方はですね、はい、まだちょっと行けてないんですけれども、場所は室町通りのたこやくしを下がったところというところで、これ小学校の廃校をですね、
そうですね、
うまくリニューアルして使ってるということなんで、ぜひ、
ね、国の登録有形文化財の建物で、私の祖母の出身校なんですよ。
そうなんですか。僕の知り合いでも結構明倫小学校の方いらっしゃって、当時やっぱりその町衆がかなり力を入れてね作ったいい学校で、
そうですよね。だから今でもああやって使えるんですか。
使ってね、壊すのにもっと絶対ないというようなところから、まあ、思い入れの遠い近いところやってられるんだなというふうには思いますけれどもね。はい、あと、二条城といえば文字化ですね、ハートアクアリウム、
そうですね、うん、金魚さんのね、幻想的な世界、
ね、10月の25日からというふうに聞いてますので、はい、水曜日からちょうどこの現代美術展が終わりますとですね、今度はその金魚展って言ったら怒られるな、
アクアリウム
ですね、の展示が始まります。これもね、毎年やってるイベントで、夜がとてもとつくに綺麗でね、
とっても綺麗ですよね、うん、ライトアップされて、
そう、金魚がこう大きな水槽の中をキラキラと泳ぐと、うん、はい、でその水槽の形もライティングも金魚の形も素晴らしい。
そうですよね。
ですよね。
金魚そのものが芸術品になるようなそんな展示会ですよね。
僕も毎年過ぎて行ってるんですけどね。
はい、私も行きます。
ちょっと寒いので暖かい格好で行っていただきたいと思います。はい。はい、というわけで、はい、
ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777。ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。それでは今週のご案内は私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。